青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきが様々なスペシャリストと一緒に皆様からいただいたご質問に答えていくライフスタイルセラピー。今回のゲストはヒーラーの鴨谷真紀さんをお招きいたしました。鴨谷さん、よろしくお願いします。
青柳さん、よろしくお願いいたします。今日はお招きいただき本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。鴨谷真紀さんをご紹介させていただきますと、書籍愛のエネルギー家事シリーズを上司され、自分の機嫌の良さや気持ちの明るさを重視した家事のあり方を提案されています。その愛にあふれたメッセージが大きな共感を呼び、シリーズ累計10万部を突破。現在は個人セッションや講演会へのご出演などご活躍の幅を広げられています。今回はそんな鴨谷さんとライフスタイルセラピーで1年の終わりに心を整える時間を一緒に過ごせればと思っています。鴨谷さん、再びよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。なんかちょうど年末に声かけられて、はい、すごく素敵に年末に鴨谷さんだよみたいななんかこう告知をしていただいて、はい、本当にありがとうございました。
いやもうね、今回ね、鴨谷さんがご出演するっていうふうに質問を募集したら、うん、はい、本当に反響がありまして、うん、鴨谷さんとうとう出るんだとか待ってましたとかそしてご質問もなんか今までにないぐらいたくさん、そして長文のご質問をいただいて、今回はちょっと普段だいたい4回とかなんですけど、ご質問に答えれないと思っていると回を最後のね2回回を増やそうというぐらいになってるぐらい皆さんね お楽しみにされてたと思うんですけども、
ありがたい、
うん、ただまだ鴨谷真紀さんってどんな方って思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うので、そうですね、ちょっと鴨谷さんのこれまでについてというか、どんな人なの鴨谷真紀さんはっていうところでお話をまずさせていただきたいと思うんですけれども、はい、まず今鴨谷さんは、ヒーラーとしてご活躍されてると思うんですけど、うん、その前どういう経緯でその風になったかっていう、本当にまだ鴨谷真紀さんを知らない方にお話しすると、今日そんなお話をさせていただきたいと思うんですけれども、
40歳ぐらいから、
はい、
ある日突然自分の右手が物のエネルギー読んでるって分かったんですよ。物のエネルギーっていうのは、うん、一番分かったのが、
はい、
写真のエネルギーが読めたんですね。で、はい、友人が京都に行ってきて写真を、当時はプリントアウトだったから、はい、40代の頃はまだ、
はい、
でそのプリントしてきたものをカモちゃん見るって言って見せてくれて、その写真を触った時に、私の友人だけが写ってる写真を持つと、はい、私の上半身が炭酸ガスみたいにヒヤーンって上に上がってくんですよね、はい、嬉しいとか喜びとか楽しいって言ってる時の状態に写真が教えてくれたのね。で、はい、彼女の、連れの方の写真を触った時に、仕事で大変だった時らしくって、
はい、
その旦那さんの方の写真を触るとって下がっていくんです、私の体が。
そんなに明確に
分かったんですよ。そうで、だからその厚さ1センチ5ミリくらいの写真の束を途中から裏返ししてシャッフルしたんです。彼女彼みたいな。
あ、
そしたら当たってたから、はい、やばいと思いました何をやってんだと思って、その時には昔子供の時に見たロシア人サイキックが写真でうっちゃんなんちゃんのうっちゃんを読んで、はい、この人は孤独だわって言ってるテレビ番組を思い出したりとかして、
はい、
やばいな、私ロシア人超能力者と同じことをやってるかもね。でとりあえずそこで終わってたんです。
その写真がすごくきっかけだってこともすごく覚えてらっしゃるんですね。
ものすごい覚えてます。はい、であんまり面白いから次はね、飲み会の宴会芸になったんですよ。飲み会ね10人ぐらい人が集まってるところで、
はい、
じゃあちょっと人間も読めんだろうってトライアルしたくなって、
ただ写真じゃなくて生物、
生物の方が読めんじゃないって言ったら読めてったんですよ、うん、10人のエネルギーが全部10通りで、で心の中に綺麗な箱にしまった悲しみがありますよねって言ったら、うっと流れてしまって、別れた奥さんのことが忘れられないっていう告白が始まったりとか、
飲み会で
それで、目の周りに涙をたたえている男性がいるから、ちょっと最近悲しいこと考えてましたよねとか、あともう一人すっごい今ハッピーなことが続いていて踊り出したいですよねって言ったら、いやダンスしてますとか、それ全員知らない人だから、
それ
飲み会
大盛り上がりですね。
大盛り上がり飲み会の宴会芸としては最高って思ってました。
でもその時鴨谷さんって真紀さんって呼ばせていただきますけど、真紀、うん、さんはそれはなんか 面白いとか、あちょっとほら怖いとか、自分ちょっと変わっていくんじゃないかとか、うん、そういうことではなく、どんな感じで思われてたんですか、それを読める感じが。
私は自分が無宗教で何の宗教もやってないし、神様っていう言葉で言うと日本の神羅万象とかをすごく大切にしていてね、
はい、
物とか人にもエネルギーが宿るよみたいな、
はい、
まあ、古来からの考え方がすごい好きだったんですよ、
はい、
ただその読めちゃうっていうことはなんでだろうっていうのはよく考えました。なんでこれ神様みたいなものが私にこれを与えてくれたんだろうっていうのはよく考えました。
そうですよね、うん、だって今までその40代ぐらいの前までは全くそういう気配とかもあったんですか、はい、
子供の時に寝具店布団屋の生まれだったの で、
そうですよ、ね、
肌触りのいいものはすごく好きで、よく絹糸の商品を並べ替えたりとかしてましたね。
なんか寝具店っていうとね、やっぱり人が休むところの、ね、うん、ものっていうのは、それはすごくなんかそれを聞くとあるような気がしますね、うん、なんとなく
ヒーラーイコール布団屋みたいなね、
うん、だって綿とね化繊の違いとか、そういうことがすごくわかるますもんね、
うん、心を込めて作った布団とかね、
はい、
あと婚礼の布団の値段の高いのが売れると子供心に嬉しいと思ったりとか、
うん、
そういうものにすごく囲まれてる家でした。
はあ、まあ、そこは素養というわけじゃないけれども、うん、ただ40ぐらいの時に、
うん、
ご自身ではなんでそのタイミングだったんだなって思われますか。
大きなテーマとしては2つあって、1つは父親が視力障害の1級で、まあ、本人に責任がなくてとある理由で視力をだんだん失っていく中で、まあ、目が見えないってなんだろうなってよく考えてました。それが1つ、はいはい、あと2つは40代過ぎに友人たちがやたらね、カモちゃんオーガニックの食品食べなよってみんなが言うから、
はい、
なんで別に納豆1個でもありがとうって言って食べてればいいんじゃないのって言ったら、結構不整脈とかが出たのでいかんいかんと思って、オーガニック食品、葉物ナスとかね、ピーマンとか葉物とか1個からでいいから、
うん、
90円のピーマン買わないで300円のピーマン買うとか始まっていて、そこが見えないものへのある種深いテーマ、目が見えない人にどうやって優しい声をかけるのかとかいうところから始まるんですけどね、
ど、
うん、声に何を乗せるかとか、見えない人は音感とか熱感とかをどういうふうに感じるのかとか、いろいろ考えて、
やっぱ声色とか見えないからもうそこで感じられるってことですもんね。で、野菜一つもやっぱりそのまあこう農薬とかでね、こう疲れちゃってる野菜と本当に太陽を浴びてもう元気な野菜って、まあ、ちょっと見るからに分かったりするけれども、そういうのをこう両方でこうじゃこう感じるような時代が40代ぐらいの感じだったんですかね。
オーガニックのものを食べるようになった時に体がヒヤーってまた上がるんですよ。上がるっていうのは炭酸ガスが上がるように嬉しいとか喜ぶ感じっていうのが、その横隔膜のあたりから上へ上へと行くんですね。
それがすごい、炭酸ガスっていうのが牧さんのもう言い方の、うん、もう自分で感じられる感じ方なんですね。こう炭酸がシュワッと上がるような感じ、
シュワッと上がる感じ、そう、
だから下がる感じもあるってことですよね。
下がる感じは、うん、子どもの時に焼肉屋さんに連れてかれて、
はい、
牛肉をたっぷり食べた後に悲しかったんですよ。お腹いっぱいになったのになんで悲しいんだろうっていつも思う子どもだったんです、
はあ、でもそれはやっぱり小さい時からあったんでしょうね。はっきりとはその自覚はされてなかったかもしれない、
うん、
今思うと、
まあ、元
ね、そういう感覚はあった、
あった、
うん、うん、それがでも明確に大人になって、より解き進まされて40ぐらいになった時に初めてなんか分かるってことになったんですね、うんうん、
やばいって
じゃあその最初はまあ宴会芸でって言ってた時から、はい、まあ、皆さんがなんとなくそうなってて、牧さんもなんとなく自分って分かるなってこうなってって どういうふうになっていくんですか、
う
ん、
なってて、はい、これはできるっていうのはもう確信はしているので、できるけど人生にどう関わるのかがまだ分からなくて、あの一部上場企業の管理職はやってるわけですよね。
で、そうですよね。
で、夫の親友が山で遭難死した時に、
はい、
山の、どこで遭難してるかということと、まあ、実際今雪崩に遭ってるっていうのがその12月の20何日間の時点で分かって、写真からで次は、いつ見つかるかっていうのも読み当てて全部合ってたんですよね。でその夫の一番 の親友だから本当は夫が行くべき山なんだけど、はい、その時に限って夫が行かなくて、
はい、
まあ、リーダーさんに任せて行ったけど俺は冬の剣はやらんって言って行かなかった。で前日に行かせて平気なのっていう会話をしてるけどリーダーなんとかが行くって言ってんならいいんじゃないのって言って行かせて4人が遭難してるんですけど雪崩で死んでんですね。でその出来事が起きた時と、
はい、
ベジタリアンレストランでスカウトされる時が同時に起きるんですよ。
それはマキさんはその本当は一部上場企業で管理職というすごくリアルな現実に即した、うん、はい、お仕事をしていたのと、
うん、
そのプライベートではエネルギーを読むようなことと、うん、その同時にまたそのベジタリアンのカフェからスカウトされるっていうのはその噂を聞きつけた感じだったんですか。スカウトって
新宿御苑が大好きすぎて新宿御苑に行った後に自分のエネルギーがすごい上がるんだけど新宿でエネルギーの高い食事を食べられる場所が当時はなくて、
はい、
オーガニックの葉っぱ食べられるとこないのかなと思って検索したら出てきたんですよ、
はい、
で、あ、ちょっとじゃあ今日行ってみようって言ってたまたま行ったらオープンして1ヶ月の店だったんですよ、
はい、
でそのお店でああちゃんとこれ玄米も無農薬だし葉っぱも無農薬だからって言ってホールのお姉さんにこれいいっすねちゃんと無農薬でねなんかケーキもすごいっすね農薬使ってなくてねとか散々言って1500円はちょっと安すぎると思うよみたいな紅茶もオーガニックじゃんみたいな全部ハンドリーディングで当ててっちゃってんだけどこっちは褒めてるつもりなんだけどお店側はすっごい驚いちゃってやばい霊能力者が来てるみたいになっちゃってマネージャーが出てきて名刺渡されていや実はそのお店っていうのはコース料理を食べた人に15分だけ無料でお客様に占いとかなんか心のなんか本来の自分に戻るっていうテーマで、
はい、
心の問題を読み解くっていうのをやってるんですよって言われて
でも結構そういうの走りですよね、うん、そんなお店の後にそんなね、うん、そのオーガニックレストランでそんなことをやってるっていうところにたまたまマキさんが、うん、たまたま見つけたけれども行って、うん、でご自身のまあ多分マキさんも明るいから多分、うん店員の方にそうやってお話ししたんでしょうねこれいいですねみたいな感じで
空いてたし
そうなんだ
こんなに空いてんのにこんなにいいエネルギーなのに繁盛しないわけがないと思ったんですよその後すごい繁盛しましたからその店、はい、
でも確かにそんな風に言われて自分のまあ商品もよく理解してくれて、まあ、ちょっとなんだか怪しいけど、うん、なんかでも明るいしぜひうちにみたいに思っちゃいますよね。
そう、でそのマネージャーさんの、
はい、
5本指の靴下履いてるのを当てちゃったんですよ私。でね、マネージャーが目の前で喋っていて、
はい、
靴をなぞるような感覚が飛んできたんです足で、
はい、
足のなんでしょうフットの部分で鉛筆でなぞるような感覚が飛んできたので5本指の靴下履いてますかって言ったら履いてますって言うんですよ。でもよくよく考えたらペンでなぞってる映像なのでシューフィッターさんの資格を持ってたって言われてあやっぱりなと思いましたけど、
うん、それがこう映像で見えてくるというよりは
感覚です。
感覚で
自分の体に転写される魚拓みたいに。
へー、それはよくそういうちょっとこう霊能者の方みたいな方がこうスイッチをオフにしている、うんうん、普段はしてますとかおっしゃる方いらっしゃいますけど、はい、マキさんの場合はなんとなくナチュラルでいるとなんとなく見えてきちゃうとか自分にこう反射されるみたいな感じなんですか。
多分何らかとの契約はしてると思うんです。触んないと読めませんっていうのはすごく私にとって都合がいいですよ、
う
ん、もしかしたら読んでるのかもしれないけどいつもそれを期待されると、うん、ミスリードも起きうるじゃないですか、
はい、
ちゃんと読んだら泣いてるかもしれないちゃんと読んだら誰かに怒ってるかもしれないっていうのがあるんだけど、うん、明るくしていたら今日明るいよねいい子だよねで終わっちゃうんですよね。
なるほど、
うん、でもその手に触った時にあここでこじれてんのかって深く分かった時にやっぱり何かこう本当のヒーリングとしての役割があるのかなというふうに思うので
そこで少しこう自分の役割っていうところに目覚めていくっていうか、
うん、そうですね、
感じもあるってことなんですね、はい、で、はい、そのベジタリアンカフェで働かれるんですよね。
ゼロ円です。
一部上場企業にお勤めだから副業が禁止でらしたんですよね。
そうそう当時はね、そう、うん、でゼロ円だから喜んでやるって言ったんですよ。お金出ませんけどって言ったらもう椅子から飛び上がってやりますって
逆に、うん、
言った言った。
もう本当に、はい、マキさんの稼働だけ でマキさんとしてはなんかちょっと試してみたいみたいなのあったんですか、う
ん、
そういう子
もちろん
そうですよね、
うんうん、面白そうって思いましたよ。で、そこで最初にやったのが多分クリスマスの時なんですけど一気に17人をリーディングすることになっちゃったんですよ。クリスマスの日って15分1人無料だったんだけどカップルとかで来る人がいて、うん、なんか2人同時にやってくださいとかやるから7分7分とかでやってあげるんですよ。
そのカップルっていうのはなんかこう私たちなんか相性いいですかとか、うん、なんかどうですかみたいなことを聞くっていう感じなんですか、
ね、7分しかないから、うん そういう深い部分とかいずれこじれるであろうみたいな予見みたいなものはできなくて、はい、いいところを褒めて終わるんですね、
うん、
そうするとあなたは野球選手で書道五段でしたよねみたいな話が一番いいんですよ。
あ、パッと見て見えたことをこ
う、手に触って、
ああ、そっか、
う
ん、
そう、ハワイに行く話してましたよね今とか、鳥取砂丘の話してましたよねとか、あとはムーミンが好きですよねとか、ぜひあのいつかフィンランド行ってくださいおめでとうみたいな15分ぐらいで喋って終わりみたいな。いや、なんか不思議な体験だった、ヤッホーって書いてくれる
よね確かに、うん、カフェでねちょっと10分ぐらいの、うん、まあ、あのなんだ、ちょっとしたエンターテインメントみたいな感じで牧さんはやられてたってことなんですね、
重たくなく、深いところには触れず、希望になる言葉とかその人の、一歩を進めるみたいな。
それどれぐらいやられてたんですか？
2019年のコロナまで。
だからそっか、コロナでちょっとお店が、うん、っていう風になるまで、
あ、そうそう、コロナなんで手に触っちゃいけないみたいなね、
そうでしたね、
そうそうそう、マスクしろとかね、
なかったから、
そうそう、でそこで、ま、お店全体もそれはその後も復活してないので、もう私にま無料で会えるっていう部分はなくなっちゃったのでね、申し訳ないんですけど、ただ今ちょっと無料でやっててもね、電話がじゃんじゃんなりすぎちゃうので、当時もそうだったので、
はい、
マキさんがまたブログに書いたから一日電話が鳴ってますみたいな、やばいみたいになってたので、
じゃあもう本当ね、うん、2019年でちょっと前ですけど、そこまでは、
ね、うん、やってました。
やって、じゃ あのお仕事と、まあ、並行して、
そ、
まあ、それはプライベートの時間にして、
うん、ま、それがネタになるんですよ。いや、これでも今日午前中管理職でねバリバリ仕事してきたんですけどねみたいに言いながら、うん、急に、うん、あなたはこうやってずっとお子さんに弁当をずっと作ってきてるんですね、素晴らしいお弁当の映像が来ますって言うとバーって泣いてくれるんですよ。ずっと十何年子供弁当作ってきましたみたいな。でも結婚してるかも知らないし、弁当作ってるのも本当は知らないんですよ。
そうですよね、だってカフェにフラッと来た人ですもんね、
作ってないかもしれない、給食だったかもしれないんだけど、お弁当の映像がパカパカっと飛んでくるので、やっぱり相手側のそもそもガイドさんというものがいるとしたら、ガイドなのか守護霊なのかどんな呼び方でもいいんですけど、はいはい、それぞれの人に高次元の何らかのメッセンジャーたちが、サードマンとか言いますけどね、いてくれるのであれば、はいはい、本人が覚えていないことすら飛ばしてくれるんですよ、
マキさんにね、
うん、でそれを言ってあげてくれ、褒めてやってくれ、この子今落ち込んでんだよねみたいな感じ、だから最初の説明とちょっとここで変わってきてるんですよ。最初は手で触って相手を転写させるなんて言ってはいるけれども、
はい、
もうちょっと違う次元からのアドバイスもその頃には飛び始めてるんですね。
だからやっぱり、うん、なんとなくそのマキさんの役割みたいなのが、うん、だんだんとこうご自身も見えてくるし、うん、やってるうちにどんどんこう、うん、
広げちゃった、
そうですね、なんかこう事柄が理解が深まっていくみたいな感じになっていったってことですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。かつあくまでもエネルギーを読むっていう言い方をしているのは非物質の取り扱いにしてるんですよ。どういうことかっていうと、物質の取り扱いはしないように気をつけていて、
はい、
非物質っていうのはエネルギーだから音とか流れとかそういうものでいいんだけど、
はい、
物質っていうのは例えばご病気のこととかね、
はい、
なんか癌ですよみたいな話はお受けしないように気をつけないと、
はい、
医師法違反、薬事法違反とか、はい、霊感商法とか消費者なんとかになっちゃうので、
はい、
それをやってらっしゃる霊能力者さんもこの世にはもしかしたらいっぱいいらっしゃるかもしれないんですよね、
はい、
物質関係、
うん、
治せる人とかいるかもしれないんですけど、はい、私はやっぱりそこのご病気がどうこうっていうよりも、いや、あなたの長所はご病気考えてる場合じゃなくて、うん、ここがあなたの長所だからっていうと、ご病気を駆逐してってくれるとやっぱり嬉しいですよね。
マキさん自身、鴨谷マキという方が、うん、見るとそういう風になるってことですよね、まあ、ご自身が多分決められたことだとは思うんですけど、やっぱりそうやってこう元気にさせたいとか、
うん、
そのリアル的なものに行くんではなくて、そうじゃないところをこう押してっていくうちに、結果的にこういい方にとか、
そうそうそうそう、
気づきとか、そういう風になるのがもう鴨谷マキさんのヒーラーみたい、鴨谷
ワールド
なんでしょうね。
だからエネルギーを上げていくと病気が治りますよねとかいう話に当然していきたいっていうか、
うんうんうん、
なったらいいなっていうお誘いは日頃からしていて、
でもその牧さんがやっぱり先ほど今ね、お仕事もしてるから、うん、ただこう、まあ、一瞬こうカフェに入ってね、こうただの占い師さんで怪しくねやってるんじゃなくて、
説明が怪しい
ねそれだけども、いや、先ほどまでビルで働かれてたみたいな感じが、
そうそうそう、
まあ、ある意味ミスマッチだし、ある意味こうなんていうのも新鮮だったり、
うん、
あとこう信頼が起きるみたいな、だってこんなのやるわけないよね、うん、本当はみたいな、
そうそう、本当にそう、 でも会社で欠勤連絡とか来ると本当に風邪の連絡なのか寝坊したのかも分かっちゃうんですよ。
それは本当にいいのか、ね、休む方としてはね。
そう休む。あとね、あのお客様のすごい大きなクレームを、まあ、お預かりして仕事をしなきゃなんない時にお客さんがお怒りなのかお怒りが収まったのかも分かるので、お怒り収まってからお電話して1分ぐらいで終わらせるみたいなのもよくやってたんですよ。
すごい現実にすごく
すごい
役に立つ。
役に立つ。だから皆さんも役に立った方がいいっていうのをいつも言っていて、
あ、それをね、
うん、みんなも読めるようになったらいいのにっていう。
そっか、ちょっとそれをね、あのそんな話も紐解いていきたいと思ってるんですよ、はい、ただね、あのマキさん本当にいっぱいお聞きしたいことあるんですけど、今回マキさんどんな方ってことで、ただね、マキさんの愛のエネルギー、家事のお話もいっぱいしたいし、
そうですね、
これね2回3回4回5回どんな感じでなっていくのかはですけど、次回はでもちょっとその皆さんがどうそれをね、こう自分でも使えるようになればいいのにとか、ちょっと読めるようになればいいのにみたいな、マキさんが思うこんな感じだと思うっていうのをちょっとお話しいただければと思います、
はい
はい、次回はまたあの鴨屋マキさんのご著書の愛のエネルギー家事についてもですし、またあのこの最初にね、こう手で触れてこう気づいたきっかけもあったような感じで、皆さんももしかしたらそういうちょっとこうきっかけみたいなものとか、そのエネルギーを高めるみたいなことを教えていただければと思いますので、うん、よろしくお願いします、
はい、青柳さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ここまでのお相手は青柳ゆきと
鴨屋真希でした。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。